宮沢賢治作セロ引きの豪酒第4回タヌキ。次の晩も豪酒は夜中過ぎまでセロを引いて、疲れて水を一杯飲んでいますと、また戸をコツコツ叩くものがあります。今夜は何が来ても夕べの格好のように初めから脅かして追い払ってやろうと思って、コップを持ったまま待ち構えておりますと、戸が少し開いて一匹のタヌキの子が入ってきました。豪酒はそこでその戸をもう少し広く開いておいて、どんと足を踏んで、
こらタヌキ、お前はタヌキ汁ということを知っているか
と怒鳴りました。するとタヌキの子はぼんやりした顔をして、きちんと床へ座ったまま、どうもわからないというように首を曲げて考えていましたが、しばらく経って、
タヌキ汁って僕知らない
と言いました。豪酒はその顔を見て思わず吹き出そうとしましたが、まだ無理に怖い顔をして、
では教えてやろう。タヌキ汁というのはな、お前のようなタヌキをな、キャベジや塩と混ぜてクタクタっと煮て、俺様の食うようにしたものだ
と言いました。するとタヌキの子はまた不思議そうに、
だって僕のお父さんがね、豪酒さんはとてもいい人で怖くないから行って習えと言ったよ
と言いました。そこで豪酒もとうとう笑い出してしまいました。
何を習えと言ったんだ、俺は忙しいんじゃないか、それに眠いんだよ。
タヌキの子はにわかに勢いがついたように一足前へ出ました。
僕は小太鼓の係でね、セロへ合わせてもらってこいと言われたんだ。
どこにも小太鼓がないじゃないか。
そら、これ。
タヌキの子は背中から棒切れを2本出しました。
それでどうするんだ。
ではね、愉快な馬車屋を弾いてください。
なんだ愉快な馬車屋って、ジャズか。
あ、この譜だよ。
タヌキの子は背中からまた1枚の譜を取り出しました。豪酒は手に取って笑い出しました。
曲だな。よし、さあ弾くぞ。お前は小太鼓を叩くのか。
豪酒はタヌキの子がどうするのかと思ってチラチラそっちを見ながら弾き始めました。するとタヌキの子は棒を持ってセロの駒の下のところを拍子を取ってポンポン叩き始めました。それがなかなかうまいので、弾いているうちに豪酒はこれは面白いぞと思いました。おしまいまで引いてしまうと、タヌキの子はしばらく首を曲げて考えました。それからやっと考えついたというように言いました。
豪酒さんはこの2番目の糸を引くときは期待に遅れるね。なんだか僕がつまずくようになるよ。
豪酒はハッとしました。確かにその糸はどんなに手早く引いても、少し経ってからでないと音が出ないような気が、夕べからしていたのでした。
いや、そうかもしれない。このセロは悪いんだよ。
と、豪酒は悲しそうに言いました。するとタヌキは気の毒そうにして、またしばらく考えていましたが、
どこが悪いんだろうな。ではもう一遍弾いてくれますか。
いいとも、弾くよ。
豪酒は始めました。タヌキの子はさっきのようにトントン叩きながら、時々頭を曲げてセロに耳をつけるようにしました。そしておしまいまで来た時は、今夜もまた東がぼーっと明るくなっていました。
夜が明けたぞ。どうもありがとう。
タヌキの子は大変慌てて、笛や棒切れを背中へ背負って、ゴムテープでパチンと止めて、お辞儀を二つ三つすると、急いで外へ出て行ってしまいました。 ゴーシュはぼんやりして、しばらく夕べの壊れたガラスから入ってくる風を吸っていましたが、町へ出ていくまで眠って元気を取り戻そうと、急いで寝床へ潜り込みました。